天の故郷に憧れて、天の故郷に憧れてという題で、この朝は御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちはこの信仰の先人たちが地上での歩みにおいてどのような信仰によって、神様に近づいたか、神様と共に歩んだかということを見ました。アベルは信仰によって最上のものを神様に捧げた。エノクは信仰によって神様と共に歩んだ。ノアは信仰によって裁きに対する警告の言葉を受けたときに恐れかしこんで箱舟を作り、自分と家族の命を救った。アブラハムは信仰によって私があなたを祝福するという神様の神様とその約束の言葉を信じて見知らぬ地へと出かけていきました。アブラハムの妻サラは信仰によって約束してくださったこの神様、この方が真実な方であることを信じて、真実な方であると考えて、その超高齢、と言ってもいい、その超高齢にして約束の子イサクを授かった。そのように彼らは皆信仰によって神様に近づいた人々、神と共に歩み、共にですから近づいた人っていうことができますね。で、今日のこの箇所はその続きにあたるわけですけれども、13節でこのように記されています。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。彼らはこの地上において皆信仰の人として神様と共に歩んだわけですよね。ところが約束のものは手に入れることなく地上の生涯を終えたというんです。まあ、ここ約束のものっていうのが日本語ではこうどちらかというと単数形で、英語ではね、その複数のように書かれているので、ちょっとニュアンス的に難しい面もなきにしもあらずなんですが、でもとにかく彼らは約束のものを手に入れることはなく地上の生涯を終えたっていうんです。まあ、エノクは移されたわけですけどね。つまり皆肉体の死をもってこの地上、この世から去ったっていうんですよ。彼らは信仰によって生きたのに、なぜ約束のものを手に入れることがなかったんでしょう。私たちのこの世の一般的な考えならば、これだけこういうふうに頑張ったら、努力したら、こうしたら結果が見えるはず、見えなかったら意味がない、こうね、その因果関係で考えたいわけですよね。神様に知りたかったんだから、この世でもそのように約束のものを手に入れることをこう願いたいわけじゃないですか。でもそうではなかったってはっきりと書いてますね。どういうことなんでしょう。このことはこの地上において私たちがですよ、信仰によって生きることが信仰を持たずに生きることと同じ結果だっていうことを伝えているんでしょうか。だから彼らも手に入れなかったの。じゃあどちらにしても手に入れないんだったら、信仰によって生きるのもそうでないのでも一緒じゃないか、そういうことですかね。違いますね。彼らが約束のものを手に入れないまま肉体の死を迎えたのは、その約束のものがこの世のものではないからです。この世のもの、この地上のものではないからです。もしそれがこの世のものであったならば、神様は彼らに与えられたことでしょう。でもしそうでなければ、一体この信仰によって神様と共に歩んだ、神様に信頼して歩んだこの人たちの他に、じゃあ誰がその約束のものを手に入れることができるんですか。たまたまそこに通りすがした人に神様は約束のものをあげようってならないですよね。約束を受けてないんですから。でも約束されたものがこの地上のものではないので、彼らはそれを手に入れることがなかった。ゆえに、はるかにそれを見て喜び迎えていた。はるかにそれを見ていた。目の前ではないです。はるかに見て、喜び迎え、地上では、この地上では、旅人であり、寄留者であることを告白していたっていうんです。そのように生きたってことです。 私たち信仰者はこの世のものではありません。神の御子、この救い主であるイエス様を信じる信仰によって、イエス様を信じたことによって、もう聖霊によって新しく神の子供として生まれたものですよね。いやいや、そうは言ってもって言ったらダメなんですよ。ニコデモとのやりとりがありますね。ヨハネの福音書の 3章で。どうやってそんなことがあり得るんですか？もうね、もう一回お母さんのね、胎の中にね、お腹の中に入るんですかって。いやいや、あなたはね、立法の教師なんで、そんなこともわからないのかって、この霊のことがあって。で、私たちはそれが分かった。イエス様によって新しく神の子供とされたっていうわけですよね。その目、その見た目、つまりこの肉体においては、私は信じてます。イエス様を信じて救われたら明るくなるっていうのを信じてます。内側から放たれるその明かりっていうのを私は信じてます。ここまで明るくならないとって、そういう意味ではないですよ。でも内側が救われて、その光を受けると外に出てくるのは信じます、私はね。でもだからといって、もう次の日からピカピカ輝いてですね、信じた時からね、もう光が差していて、私たちがもう本当に外から見たら、もう本当に光が歩んでるっていうところまで行きたいんだけれども、そうかというとそうでないわけですよね。そこまで大きな変化はない。信じる前と信じた後ですよ、その肉体においてね。でもこの霊においては全く新しいもの、もはや地上に属するもの、肉に属するものではなくって、霊において全く新しいもの、神様に天に属するものとなった。ですから私たちは今のこの世で永遠に住まうのではありません。天の御国において、父なる神様イエス様と永遠を共にするために、今はこの世において旅人、希留者としての旅をしている。今は旅人ですよ。14節のところ、彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。約束のものとは永遠の命ですよね。永遠の命であり、天の御国です。それを私たちはまだ誰もこの目で見たことのないものということができるでしょう。でもここではそれが、この信仰の人々たちは自分の故郷、ホームランドって出てきますよね、英語では。自分の故郷と出てきます。その約束のものがね。で、16節を見ると、さらに優れた故郷、すなわち天の故郷と出てくるんですね。で、まあ、これは日本語では故郷と訳してるんですが、実は英語の方ではホームランドとか、そのカントリーとかシティって出てくるので、ちょっと難しいところですね。まあ、こうやって説明を入れるのは英語の方たちがいるので、訳とちょっと違うじゃないかってこう面が出てくるので、一応説明を加えていますが、でもホームランド、その私たちがに日本人の感覚として、日本の人との感覚として故郷と聞いたら、それは何を意味してますか？まだ私は故郷を見たことがない。ありえるんですけれども、それもね。でもどちらかです。その普通に調べると、それは故郷とは生まれ育った土地のことですね。ふるさと、郷里のことですよね、故郷っていうのは。で、そうであるならば、彼らが求めているこの約束のものとしての自分の故郷、約束されてこの自分の故郷とは、彼らの生まれ育った土地のことを指していると理解するのが、まあ自然だと思うんですよね。そのまま文字通りを取るならばね。でもそうすると、あ、じゃあそれ地上のものじゃないか。そうすると、今度は信仰者が、じゃあ旅人じゃなくてその地上のものなんだから、そこにたどり着いたらもうそれが旅は終わりなのか。この世では旅人、希留者ということへの理解が難しくなってくる。こうごっちゃになってくるわけですよね。で、そこで15節でこう言われています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。出てきた故郷って、ただの故郷と言ってないです。出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。つまりここでは2つの故郷のことが言われています。 一つ目は今見たこの出てきた故郷ですね。つまり彼らの生まれ育った土地、私たちはただ自分が生まれ育ったところですね。それが出てきたところです。出てきたところで、信仰のに生きた人々がそこに帰ろうと思ったのであれば、実際に彼らには帰ることができた。アブラハムだったら、あ、もうカランに戻ろうって言ったら帰ることはできたというんです。その出てきた故郷にね。でも彼らはその自分の生まれ育った故郷、もっと拡大解釈するのはこの地上が自分の永遠に住まうところだっていう、その信仰ではなくって、違う故郷を目指して歩んでいたので、16節にこう書かれています。しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。ここではカントリーとか、そのヘブンリーワンって出てきますよね。それを目指していた。だからこの出てきたふるさとのことを言ってるんではなくて、約束のものっていうのは先に与えられてるもっと優れた天の故郷のことだって言っているわけですね。信仰の先人たちはが遥かにそれを見て喜び迎えていた約束のものとは、この天の故郷のこと、つまり天の御国のことですね。彼らはその天の故郷をはるかに見て喜び迎えていたので、この世にあって、たとえ他国人のように、もう与えられているんだけど、他国人のように祝福を与えられているんだけど、そこでね、異国人のようにテント暮らしをすることがあっても、それを耐え忍んだっていうんです。じゃあなんでその約束のものが、天の御国が私たち信仰者にとっての故郷なんでしょう。ホームランドなんでしょうか。日本語ではなんで故郷っていう表現を使うんでしょうね。まあ翻訳された方たちに聞くしかないんですけれども、別々に使ったらいいじゃないかって思うかもしれないんですけど、故郷なんですよね。なんでなんでしょうね。故郷って聞くと、いや、帰るとね、自分たちが出てきたところっていうイメージがあるので、もう全然全く故郷じゃなくて、新しい、ただ行き着くところ、天国だよって言うだけでいいじゃないですか。なんでわざわざそういうニュアンスを含めたんでしょう。それは私たちの属しているところ、そこ、その天の故郷こそ私たちが属しているところ、つまり私たちが変えるべきところだからですね。変えるべきところ、私たちが属しているところ。フィリピの3章20節にこのように記されています。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。皆さん待ち望んでいますか。私たちっていうのはパウロとその仲間たちだけじゃないですよ。すべての信仰者たちが、私たちの国籍は天にある、そこからイエス様が迎えに来てくださるのを私たちは待ち望んでるっていうんです。いかがでしょう。私たちはそれぞれにそのこの肉体において生まれ育ったその場所、土地、国というものを持っていますよね。でもそれらは信仰者にとって出てきた故郷であって、永遠に住まうところではない。そこに戻ってその地の中にね、帰ってそこで永遠にっていうことではない。神様はそのようにして私たちが生まれたところに戻りなさいよって言ってるんではない。なぜならば、先ほども申しました神の御子イエス様を信じ、私たちは神の子供とされた。その時からこの国籍は地上から天へと移された。天へと移された。地上に属する私が新しい考えを取り入れて、あ、こういうふうにしたらちょっと平安がある、こういうふうにしたら人生楽しくなる、よく生きれるっていう教えを受け入れたんじゃなくって、私たちのこの霊魂は天に属するものへと移された、変えられたっていうんです。
ですから私たちはもはやこの地上に属するものではありません。天に国籍を持つ天国人ですよね。今はまだそこに迎えられてはいません。イエス様がまだ来られていないから。でもその日の実現を待ち望むゆえに、主が再び天から来られるのを私たちは待ち望んでいますね。そしてそれは私たちの心にすでに天の御国とその希望がイエス様によって与えられているから。与えられていない、この希望が与えられてなかったら、その希望を受け取っていなかったら、誰も待ち望みはしないですよね。あ、そういうふうに彼らは言ってるだけ、クリスチャンはそうやって言ってるんだけど、私はそれ信じないからで終わりますよね。でもなぜ待ち望むんですか？私たちはそれを信じるからですよね。そこに望みを置くからです。それゆえに私たちは自分の国籍があるところ、自分が属している天の故郷に迎えられる日を、そこにたどり着く日を望みつつ、この地上では旅人、寄留者として歩む。皆さんはこの信仰によって歩んでおられますか？結局のところそこですよね。そういう教えがある。私が何か新しいことを言ってるんではないと思います。そのまま聖書にそう書いてますからね。結局は皆さんがその信仰によって歩んでおられるかどうか。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのですと先週見ましたが、私たちをして神様がおられることを本当に信じているならば、この地上が全てではない、死んで終わり、悲しみにふけて終わりっていうことではなくって、この方を本当に信じていて、この方が本当に報いてくださる方だっていうことを信じているならば、神様がご自分に属している、ご自分の子である私たちをご自分のおられるところに迎え入れてくださるって聖書は言うわけですが、そのことを信じるのは極めて当然自然のことですよね。神様はそのように天の御国を与えることを約束してくださってるんです。だから近づきなさいっておっしゃるわけですよね。それを御心としておられるのですから、それを信じるのはこの方の子供として自然なことですよね。でもそうでありながら、この世が全てかのような歩みをしてしまうということが実際にあるのではないでしょうか。私たちの中に。そうなんですよ。その望みをいただいてるんだけれども、でもそうでありながら、いや、やっぱし目に見えるところではこの地上だから、この地上が全てのように生きてしまう。明日はどうなるかと思い煩ってしまう。追い切れない重荷を自分で負おうとして、疲れ弱り果ててしまうということは実際にあるんではないでしょうか。信仰の先人たちのことがここで明かしされている理由はそこにありますよね。彼らは別にパーフェクトではないんですよね。完全な人だったよって、あなた方はもう自力でそうなりなさいっていうのではないんです。でも信仰に生きるとはそういうことだよって。で、彼らもそういうふうに生きてきましたよって。もうちょっと調べればね、創世記なんか見たら彼らのがどういうふうに歩んだかっていうのはわかるわけですよね。でも、そういう賭けがありながらでも、でも彼らは神と共に歩んだ、信仰によって歩んだ、その彼らは天の御国を待ち望んで、そうやって全うしましたよって。私たち自身がこの世のものでないと同じように、神様の約束のもの、この世、約束のもの、この天の御国のものがですね、この世のものでないことを、それゆえに信仰によって生きるということがどういうことかを私たち信仰者に悟らせるために、この手紙の著者はこのことを記しているのではないかと思うんですね。だって彼らが手にしなかったって言ってるのに、私たちがいや、私は手に入れる、この世にあって私はそういうふうに手に入れる、この地上に来たらせるんだって言うと、聖書から外れてますよね。この彼らを通して私たちが 主に近づくためですね。正しい意味で、まあ、これまでに何度か証しをしてきましたけれども、私はこの信仰を持つまで、実際には信仰を持ってからもしばらくの間、私はこの国籍が本当にあのことで随分と悩みました。自分の国籍ですよね。というのも、自分が生まれ育ったところと国籍とが違うからです。大阪で生まれ、日本の大阪で生まれ、日本で教育を受けた私は、国籍を除いては基本的には日本人と何ら変わらない環境で育ちました。まあ、キムチは食べてましたけどね、子供の頃から家ではね、まあ、そういう食べ物の多少の違いはあったとしても、教育面、その考えとして、その共に歩むところからすると、日本人と何ら変わらない。ところが国籍は韓国なんです。それはどうしようもない。いや、帰化すればいいんじゃないかって、そういうことでもない。韓国名も持っていますね。今私が使っている、インヒョンっていうのが、これが本名、韓国名です。でも以前は18歳になるまで、高校卒業するまで、私は徳原っていうあの通名を使っています。で、インっていう漢字は人と書きます。人名に二と書いて、それを日本語で読みすると人なわけですよね。徳原人っていうあの通名を持っていました。病院ではヒョンインのそのまま読むと玄、玄関の玄に人で玄人ですね。3つの名前をこう使い分けるわけですよね。学校ではそういうところ、あの徳原で、病院とかそういう市役所などでは玄人、海外に行くとヒョンインに変わるわけです。で、このことは私が選んだことではないんです。そうなりたくてなったものではない。子供の頃とは、子供の頃はとってもそれが嫌でしたね。どうしようもない。でも自分で考えても答えは出ない。でも悩んでしまうわけですよね。神様知りませんでしたから。でも、そんな私に答えをくださって、救ってくださったのがイエス様です。私はイエス様を信じて、天に国籍を持つものとされた時に、まあ、正しくはそのことを自分の中でしっかりと理解できたときに、受け止めることができたときに、あ、自分はの国籍は天にあるんだ。この地上のものではない。自分は出てきた故郷に戻るんではない。そのことが分かったときに、この問題から解放されました。それまで嫌でしかなかった、嫌で嫌でしかなかったこの自分の過去、自分が持って生まれたものが、でも今度は、むしろ、そのことのゆえに、その悩みがあった、その苦しみがあったゆえに、自分は自分が何者なのかを問うた。人は何で生きているのか、どこに向かうのかっていうのを、小学生ぐらいから中高生の時はよく考えました。それはおそらく私のことですよ。もしそういうことを、そういう立場に置かれてなかったら、私はそこを考えることはなかったでしょうね。でも、それの嫌でしかなかったことのゆえに、私はそのことを考えた、求めていた。神様は知らなかったですよ、神様のことはね。でも求めていた、その求めに神様は出会ってくださった。ついには主の救いに預かることができたと、そのことさえも感謝することが今はできますね。まあ、まだというか、 JR パスが使えないのは残念ですけれども、日本で、でそういうようなことありますよ。ちょっとブチブチ言うことはあったとしても、でもそういうレベルの話ではない。もう地上のものから解放されて、あ、このために自分はそういうところを通ってきたんだなって、主に感謝できるようになった。これは大きなことですね。弟子のペテロはその手紙の中でこう記しています。第一ペテロの2章の25節のところ、あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。リターンしたっていうことですね。私たちは以前は羊飼いのない羊のように、どこに行って歩んだらいいのか、どこに食べ物があるのか、ね、その分からない、どこに向かって歩んだらいいのか分からずにさまよっていた。でも今は魂の 牧者であり監督者である主のもとに帰ることができた。この方によって作られたものとして私たちは帰るべき方のもとに帰ることができたっていうんです。新しく来たっていうよりもこの方のもとに戻ったっていうんですね。私たちの方では自分はいやいや、もともと私はイエス様のことを知らない、神様のことを知らないと言うかもしれない。でも神様の方では、イエス様の方では、私があなたを作った、私があなたを選んだ、私があなたを導くとおっしゃってくださる。それゆえに羊が自分の主人の声を聞き分けるように、私たちもこの御言葉を通して主の御声を聞いたときに、私たちはあ、この方のもとに行こう、その声に聞き従うようになったというんです。イエス様こそ私たちの魂の牧者であり監督者です。ご自分のもの、つまり私たち羊を愛し養い導いてくださるお方ですから、信仰によって生きるすべての人は自分の行き着くべきところ、戻るべき自分の故郷として出てきたところではなくって、このイエス様というお方、この方が王として治められるこの天の御国を、その天の故郷として持っている、ホームランド、私たちが帰るべきところとして持っているわけですね。私たちをしてこの地上の生まれ育った場所をですね、懐かしむ、まあ、懐かしく思うことは別に悪いことではないです。でもそこにずっと思いを寄せるんじゃなくって、でもこの方の約束のもの、天の故郷に憧れてひたすらそこに目指して信仰の歩みを続けるのはそのためですね。イエス様は十字架にかかられる前に弟子たちにこのようにお話しされました。ヨハネ福音書の14章のところ一節からですね、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。この世では私たちの心が騒ぐようなことがたくさんありますよね。いろんなことがあります。弟子たちにとって、この時の弟子たちにとってこうおっしゃった、こうもう次の瞬間ですよね。次の時にイエス様が十字架にかかられるっていうことは、まさに心の騒ぐことだったと思うんですね。あれどうなってしまうんだろうか。でもイエス様はおっしゃったんです。神を信じ、また私を信じなさい。なぜなら主はご自分に対するこの信仰に生きるすべての人を私のもとにおらせるため、ご自分のところにおらせる、つまり天に迎えることを、それを御心としている、それを願いとし、備えができたらそれを実現するために私は戻ってくると主は約束しておられるんです。戻ってくる。だから与えられた信仰を、その確信を最後まで捨ててはいけない。見ましたね、以前に。最後まで耐え忍ぶならば約束のものを受けるんです。たとえ心が騒ぐようなことがあっても、主への信仰に立たなくてはいけない。主が立たせてくださるんですよ。でもその主に対して私たちもお答えしていく。この方こそ私たちを罪とその力から救うことのできる唯一のお方です。私たちの魂を永遠の滅びから天の御国へと移すことのできる唯一のお方です。イエス様はあなたのためにご自分の命を捨てるほどあなたのことをケアしておられる、愛しておられる。あの十字架は本当は私たち、あなたがかからなければならないものです、その罪ゆえに。でも主はそれをご自分の身に負って代わりに死んでくださった。第一コリントの1章の18節のところ、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。 十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。信仰の先人たちが、アベルが、エノクが、ノアが、アブラハムが、サラが信仰によって生きたのは、彼らを取り巻く環境が整っていたからではないんです。みんなも同じようにして信じて、神様を信じることが別に何か犠牲を払うこともない、忍耐することもない、そういう中で彼らは信じたんだよって、その代表の人たちだよとは言ってないんです、聖書は。むしろ人々は神様を信じない。愚かだという中で、彼らはこの神様を信じ、この方に信頼し、御声に聞き従った。今日の16節の後半に記されている通りです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。恥という言葉は日本の方にはね、恥の文化ですからね。でもどうですかね、皆さんのその今の信仰の歩み、神様との歩み、あなたは神様を恥と思うことはないですか？いや、この時にはいや神様のこと言えない。いや、この時はいや私はね、それはまあ親がこうだったからね、配偶者がこうだからまあ今教会に行ってますで、恥と思うようなことってないですか？何か問題があった時に祈ろう。いやいや、まあ祈りも大事なんだけれども、まあそれはいつでもできるから、こうしてああして。人間の技にまず走ろうとすることはないですか？神様全部それご存知ですよ。神様がおられることを私たち信じていますからね。神様はどこにでもおられます。私たちの心の中も全部ご存知です。今は戸を閉めて神様見えないって言って、私たちの方ではそうしたい時があったとしても、神様はそこにもおられる。いかがでしょう、皆さんの今日その心、神様と共に歩む歩みは、神様に私はあなたの神と呼ばれることを恥としないと言われるような信仰で歩んでおられますか？イエス様ね、私に従ってきなさいって言われた時に、私のことを恥と思うものは、私がやがて戻ってきた時にもその人を恥と思うってこうおっしゃいましたよね。どこか日本のあれに通じるかもしれない。でもそういうことですよ。調子のいい時だけイエス様、神様ハレルヤって言って、あとはいやいやちょっと恥ずかしいなって、いやそうやって信仰に生きるってみんなそういうふうに言わないからちょっと合わせておこうか、そういう生き方、そういう心の考え、すべてイエス様に対してその恥と思う心、それは主に喜ばれないですよね。信仰がなくては神に喜ばれることはできない。不可能です。神様に信頼する。たとえ他の人はそう言ったとしても、たとえね、この世はそんなのって言ったとしても、私はこの方に信頼する。この信頼、この信仰がなければ、神様に喜ばれることはできない。代わりに何か捧げます。これ代わりにこういうことをします。それは何にもならないですよ。でも主に信頼するならば、主は、私はあなたの神と呼ばれることを恥としない。私はあなたをケアすると主は約束してくださっています。信仰によって生きるとは実にこの十字架の言葉、イエス・キリストこそ神の力であると信じて歩むことではないですか？皆さんイエス様と共に歩んでおられますか？そのように信仰に生きる人々のために神様は都を用意しておられます。その約束された天の故郷に憧れて、そこを目指して信仰によって歩むお互いとさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。